次に復活と永遠の命とお題しまして吉村貴子さんからメッセージがあります。
はい、今日はですね、復活説あるいはイースターということで、言われてきたもの、その記念の日ですね。これは普通のこの世のお祝いというのと違うわけですね。お祝いというと何かを食べたり飲んだり騒いだりということがよくありますが、本来復活説っていうことはイエス・キリストが復活をされてこの世界の歴史が根本から変わったと、全世界に影響を及ぼしている、それは知れば知るほどそういうことなんですね。そういうことを覚え、思い起こし、そしてその復活の力を新しく受けるための日なんですね。だから単に何かを飲んだり食べたりするのは全く違うわけです。それで、そういうことを思ってですね、これは本来クリスマス以上に重要なこと、はるかに重要なことだったんです。だから聖書にはクリスマス、イエス様が誕生したってことはほんのわずかしか書いてない。最初から一番大事なことをしてあった初めての使徒ですね、人たちの伝道の働き、証言というものを復活したと、イエス様は復活をされたのだと、要するに死を克服した、さっきの歌にあったように死の力、それから闇の力に勝利をされたということから出発したわけですね。すべての事柄に勝利をするということを表しているわ。それは神だけができることであったわけです。で、そういうことから十字架で死なれたということも、すべての人の罪を贖うということもできるということが、おのずからすぐに結びついたわけですね。はい。そういうことで、この世、特に日本においてはですね、復活ということは全くというほどほとんどの人にとっては関係ないです。クリスマスというとこれはプレゼント売り買いという経済と深く結びついたために、非常にこれは盛んにですね、知られておるということですね、行われているけど、それ以上に大事な、はるかに大事な復活をしたということに対する記念の日については全くですね、ないですよね。それは日本は非常に特殊なところがありますね。今度の令和っていうふうなこともですね、ごくほんのわずかの人が本来集まってきた案にはなかったもの、3月の時になかったものをわざわざ万葉集の権威だという人に言ってですね、そしてそれを始めからもうする予定だ、ほんの一部の首相とかの人が決めた、これに国民全部がですね、令和令和とこれから何十年か従わなきゃならないような、そういうことになってるんですね。その内実を知ると決して、ああ嬉しい嬉しいもんでないわけです。令和と変わった新しい時代になったのでは全くないわけですね。全世界で何にも変わらない、日本人の心もですね、何が変わるか、変わることないわけですね。復活こそ根本から変える力。そもそもこのですね、休みというものはなかったわけですね。ほとんどの人にとって日本では仕事の休みはなかったわけです。それを導入、導き入れたのが、そのこの復活の記念日。これが日曜日になったわけです。本来は復活を記念して集まって礼拝するっていうために仕事を休む。旧約聖書からずっと前からある安息日というその精神が復活ということと結びつけられてきたわけです。だから本当にこの日曜日はみんな休む、当たり前。日本の伝統とかいう人たちもたくさん保守的な政治家におりますが、日本の伝統とか言ったらですね、差別は当たり前であった。休みも何もない。 ですね、身分もですね、死の交渉、さらにはそのまた下にですね、部落差別もあった。そういうのが伝統だったわけです。それを壊したら一体何なのかと。それはキリストの復活の力だったわけです。あらゆるものを闇の力を打ち壊していくという力だったんですね。まあ、そういうこと非常に身近なことでもあるわけです。まあ、それはそれとしてですね、この聖書においては、この復活ということを様々にだからたくさん書いてある。ある意味ではですね、新約聖書っていうのは復活、そしてそれと結びつき十字架、その二つのことをずーっと書いてるわけです。どこを読んでもそれと結びつくぐらいです。そのぐらい、まあ、以前はそんなにも思わなかった。いろんなことがいっぱいこう書いてあるように思いましたが、実はその二つのことが中心にあるわけですね。それともう一つはこの宇宙全体のいわ復活とも言える再臨ということですね。そういうふうに見ていましたら、本当にですね、聖書は初めから終わりまで、実は死んだような世界、死の世界、闇の世界、あるいは悪魔の世界、そこから完全に勝利してくださるということはずっと書いてあるわけです。はい。それで、聖書ね、だからたくさんあるわけですけど、その一部を今日はですね、今日は復活ということと永遠の命ということですね、深く結びついてある。それからさっき賛美したにも、命の里の人が賛美をされた、御国への道ですね、御国への道。主が共にいます。主は共に、主は共にってありましたよね。御国への道を主と共に。どうしてそんなことが言えるのかというと、復活をされた主が生きて今もおられるからです。だから主と共に生きて働いておられる復活の主がおられるから、その主と共に歩むということなんですね。復活がしてないんだったら、昔のままでですね、死んで終わりだったら、主と共に意味がないわけです。おらないんだから。そういうふうにですね、主が共にということ。これは、イエス様が生まれた時に、この前の12月のクリスマスの時にも言いましたけれども、イエス様の名前、イエスっていうのはですね、これ元は、エホーシュア、ヤハウェは報酬は救い、神は救いであるっていう名前なんですね、イエスって。何からの救いか、罪からの救いであるという意味です。で、それに加えて、生まれたその赤ちゃんは、インマヌエル、インマヌエルと言われる。それは、イムっていうのは共にという意味なんですね。ヌーは我々、エルは神。in, new, el. 共に、我々と、神。インマヌエル。神は我々と共におられるという、そういう名前、本質になると言ったわけです。と予言された。これは復活をしたから言えるわけです。イエスが死んで消えて終わったんだったらですね、そんなことはないわけです。復活をするから、だから、求めるならば、いつも一緒にいてくださる。本当は人間みんなと一緒におってもそれを拒んでおるからわからないわけなんです。目がいわば閉じられているのでイエス様が愛してくださっているということもわからないし、イエス様が私たちをいわば包んでくださっている、共にいてくださるということもわからない。私も全くわからないかったです。神様、イエス様が共におるなんて全然感じたことも思ってなかったです。そんなことを言う人も誰もいなかったからけれども、私の場合は本当に突然だったんですね。21歳の5月の終わり頃だったわけですね。その時から、これは本当にイエス様が共にいてくださる。その共にいるのは復活をしたキリストなんです。それで、この聖書の言葉ですね。ここに挙げた2番目のところからまず言いましたが、2番目のところに、主は私たちのために死なれた。それは共におるということ。それや信じるということの妨げになる罪をあがなう。 罪から救い出すために死んでくださった。そしてそこから復活をされたわけですね。そしてここですね。目覚めていても眠っていても死と共に生きるようになる。罪をから清めてくださった。で、そうして私たちはいつも復活をしたイエスと共におることができるようになるためだと。まあこういうふうにですね、イエス様は死んだということをこういうふうに、ここでは特にですね、このこと、主と共に生きる。これは私たちが眠っているとき、意識がないときでも、病気が重くなって、意識がなくなった時でも、イエスは共にいてくださる。これは、一人になるということは非常に多い。昨日だったかの毎日新聞にも一面に出てましたけど、現在でも東京都は、この初代で一人っていうのは 46% ぐらい。もうあと、もうちょっとすればですね、ほとんど 50% ぐらいが、東京都は日本一で、一人の所帯になってしまう。半分ぐらい。田舎だけだとそうじゃない。むしろ一番多いのは、東京や京都、大阪で大きな都会なんだ。たった一人になる。そういうふうに科学技術や福祉が発達してしてもしても、そういう一人になる本当の孤独ですね。寂しさっていうものを一体何が埋めてくれるのか。福祉の人たちは、そのなかなか増えない。そして一人一人にですね、家族のいつも一緒におるわけにいかないわけです。ですね。だんだんと様々な能力が衰えてきたら、本当にいつも一緒にいなければいけな、ならなくなる。だけど、施設においては、いつもいつも一緒におることだと決してできないわけです。で、もしおるとしてもそれが嫌な感じの人だったらですね、いつも一緒におると困るわけですよね。そういう限界も人間の限界があるから、どうしてもですね、これから先ますます一人だけで家でおるような人がどんどん増えると。これどうなっていくんだろうかということを思いますね。でもこういうふうに、人間的な考えでは解決はどうしてもわからないなと。そういう方面やら、様々な中国やら、あるいは外国やら、アメリカの問題、あるいはいろんな民族の分裂、あるいは銃、ピストル。そういう様々な問題どうしたらいいんだろうかとかです。誰もわからない。原発でも中国でもいっぱいある。インドでもいっぱい増やして。あれがどっかでまた爆発するでしょう。そんなことを考えたらですね、この世のことばっかり考えたら、だんだんだんだん分からなくなってきます。でもそこから一たび目を開いておいてですね、神様のこの復活っていうことは、すべてのことに勝利をするっていう力なんですね。どのようなことを押し寄せてきても、それを超えるいは翼のようなものを与えられる。ということ。だから2000年間どんなことがあっても、ひどいことがあっても、迫害があっても、たくさんの人が殺されたり死んでしまうような戦争があったり、ヒトラーのような人が出てきても、この聖書の言葉の真理はですね、衰えるということはなかったわけです。現代でもそういうことです。このことをですね、本当に信じる人、ここでもあるようにイエス様は、私こそは復活である命を、これ同じことを言い換えてるんです。復活って命ですよね。要するに本当の命だということを、こういう形で二重に重ねていってるわけです。死んだものでも蘇るし命なんだと、イエス・キリストは。イエス・キリストを本当に信じて結びついたら、どのようなことが襲ってきても新しい命を与えて超えていけると。そういう約束なんですね。何が起ころうとも。私を信じる、そのように神と同じ力がある、死に勝利した方だと信じる者は、死んでもっていうのは、これ本当に殺されても、あるいは高齢で死んでも生きるんだ。そして生きていて私たちイエス様を信じる者は、決しても死なない、闇の中に落ちていくことはないんだと。 してイエス様はこのことを信じるかと、ある意味簡単なことですね。あらゆる将来や周りの様々な苦しい問題や予想のできない問題に対して一切の解決の道はここにあるということです。災害があっても原発の大事故があって死んでも病気になっても、それら全てに勝利をするというわけです。この世に勝利をしたということですね。この世の力ってそういうみんな含めて言うわけです。だから勇気を出せというふうにイエス様は最後の夕食の締めくくりとしてですね言われたんですね。まあそういうふうにこのことは様々な難しい問題に対して最終的な解決の道がここにあるということのいわば宣言なんですね。ここにおいてはどんな罪をかつて犯しても、またどんなに大きな病気になって苦しもうとも、最終的にみんな死ぬわけですね。災害があっても、その全ての力に勝利をするのだと。信じる限り決して死なない。要するに、永遠の命の世界に移していただけるんだという約束なわけです。で、福音書の中でも特にヨハネ福音書はそのことを非常に強く表しているわけですね。最後に書かれた福音書です。この3番目に書いたところもしばしば引用されますが、私が与える水を飲むもの、これは命の水を飲むものはいつまでも乾くことがないと、不思議な何か満たしがあるというわけですね。私が与える水は泉となる。で、絶えず湧き出てくる。湧き出てくる。それは永遠の命を最終的にですね、滅びない永遠のものにする。神と同じような、イエス・キリストと同じような栄光の姿になるという、その証でもあると。ですね。イエス様が復活をした、イエス様は私たちのうちに住んでくれるようになると、そのイエス様が命そのものだから、そこから湧き出てくるんですね。こういうところもですね、イエス様がおられる。二人三人。今は子が40人か50人ぐらい、50人ぐらいおると思いますが、イエス様の名によって、イエス様のことを信じて集まった者のただ中に復活をしたキリストがおられるということですね。そして、永遠の命の至る、ここからも湧き出る。湧き出るということでもあります。で、この女の人は私たちを言えば代弁してますが、主よ、私が乾くことがないように、また乾かないように、その永遠の水、命に至る水をくださいと。こういうふうに、これは求めよ、そうすれば与えられるという約束のように、黙っておってたらもらえない。絶えずそのことを覚えて、求めていくと。ここに来られた方々も、やはりそうしたことを求めて来られたと思うんですね。で、そのようなことを私たちキリストを信じるようになった時に、それをいわば知らされた。でもほとんどの残念なことに、全世界でも非常に得意な例として、この日本人は本当の神様がおられるということを全く知らないと。国営放送のような国家のですね、国民の言えば聴衆を多額の巨額の金を持って放送している NHK も、もうしょっちゅうそういうことはなしですね。一般の神々を拝むと、何がそこにおるか全然知らないのに神を拝むという、そういうところ全世界行っても本当に稀なことですよね。どんなに普通は聖書を読まない人でも、あ、ほら神様すべて作ったやと、 そういったことは基本的には信じておるわけです。これはキリスト教もイスラム教も同じですね。でも日本行ってもそれが非常に珍しいと。だって100人に1人ぐらいしか本当にそういうことを信じていないということですね。で、そこにまあ私たちはそういうことを知らされたものは少しでもですね、生涯、私たちの生涯はそのことを重要なことを証ししていくというですね、そういうのは使命、ミッションですね、使命があるということになりますね。で、日本の状況は前から、昔から、それを知ってもらう。改めて知ってですね、はっきり知ってですね、そしてキリストの福音と命のこととはっきり違うを知ってもらうためにこのああいうところを載せたわけです。この工場の次っていうのは、その日本の歌でもですね、すべてのものは変わっていくという中で、これは、この土井バンスという有名な作詞をした人の奥さんが、まあ、熱心なクリスチャンであったということもあって、その、すべてが変わっていく中で、変わらない光があるということを歌っているわけです。でも学校で学んだ時には、そんな風なことは全く教えられなかったんです。ですね。春香炉の花の縁、この意味がほとんどわからないと思います。最初の出だししか知らないと。巡る酒好き、なんか宴会してるんだ。何かこんな大事な歌詞なんだから。これは昔の時代にですね、侍たちが非常に自分たちの身分を安定した時にですね、お酒を飲み交わして高い高殿で春が来たらそれに宴会をすると、自分たちの時代がずっと続くと。でそこからですね、長い枝切った大きな松の枝からですね、そこから漏れ出るのはそういう昔のそういう楽しそうな力ある侍たちのその光、昔のそういう光、ここで言ってる。侍たちが栄華をしとった、権力を振る、欲しいままにしとった、そういう時代の光はどこにおるかと。そんなみんな消えたと。侍たちが自分たちの世だと、死の交渉、と言って一番上に置かれとった。そんな光今はないと。2番もそうですね。秋になって寒い時に、これは戦い、戦争の始まろうとするときにもですね、たくさんの剣を持って準備もされた。これは、非常に簡潔な詩的な役なので、受け止め方、解釈も若干あるわけなんですけども、ただそれを見ればですね、ガンガンと飛んでいってると。でもそういうふうにですね、自分たちの剣に力を、あるいは栄光を感じてですね、思っていた。そういうふうな武力絶対の時、そういうふうな時代の光も今はないと。どこに行ったかと。武士が全盛の時代もみんななくなっていったと。そして、月を見ればですね、その荒れ果てた城、それも昔栄えとったお城というものをみんな壊れてなくなっていく。そこから月が、夜中に月が差している。その光は一体誰がためなのかと。これは人間にですね、変わらないものがあるということを知らせるための、そういう光なんだと。この荒れ果てた城の石垣には、カズラが巻きついていると。そこに松風の歌が歌っていると。そこに光があってですね、月の光、光だけは、天の光だけは変わらないということを言おうとしているんだと。4番、これも最後の締めくくりですね。天井の影というのは光のことなんです。これは特に月の光。月、あるいは星の光、月の光は変わることがないけど、すべての栄華、この世の栄光、みんな移っていくと。そのことを示そうとしてですね、今もなおこう、夜中の月がこうこうと輝いてるって言います。あの月の光はですね、すべてものが移り変わっていく、ということを示すために輝いてるんだと言おうとしているわけですね。で、こういう非常に、この世の移り変わり、それから、それをすべて見つめている変わらない光があるということを実は言おうとしているのが工場の月なんですね。でも大体、日本の私が受けた音楽教育でも、その歌詞がどのような意味を持って、あるいは歴史的にどのような意味があるか、作った人はどのような気持ちで作ったのか、ほとんど教育を受けてなかったと思います。それから、日本の昔からのですね、この六話の例の令和の関係で万葉集万葉しますけど、圧倒的にたくさんの男女の関係の歌ですね。非常にある意味で狭いわけです。 で、あれは、さっきも言うの歌、ほんのわずかの歌がですね、戦時中は、そのカルタに打たれて、たくさんの敵をやっつける、そういうことに使われたわけです。だから、万葉集っていうのもですね、みんな知らないまで、あれは日本の古典古典に良いもの良いものだったら、そういうような単純なことじゃないんですね。まあ、とにかく、それで、ここに、2番目に書いたのもですね、世の中を何に例えん朝開き、こぎさりし船の後なきがごとしと。万葉集の305字にある。世の中を何に例えようだろう。朝出発してこいでいった船のように、朝元気よくですね、出ていった船、あとはもうないと。これは人生を例えてるわけですね。赤ちゃんが生まれて、元気よく、まあ今日も赤ちゃんこれ来ておるんですけど、しばらく生きよったらですね、みんな死んでいくっていうわけです。後がない。人生、まあ60年、70年、今は80年にもなっても、永遠かぐらいとほんの一瞬ですね。そういうふうに朝、元気が多いけれども、すでにもう跡形もない。そういうことをこの万葉集も遥か昔から歌っているわけです。それから、次の平家物語、これ非常に有名な本ですけど、最初から書いてあるのが、祇園精舎の鐘の声、祇園精舎。これはインドの寺の名前ですね。精舎ってのは寺です。その鐘の声は諸行、すべての物事が常ならすべて移り変わっていくということを響かせておると。サラ少女、この特別に大きな大木にもある木の花。その花の色はどんなに栄えた少女、あるいは上者、必須の断りを表す。どんなに栄えても必ず衰えていくんだと。みんな関わっていく。おごれる人も久しからず、春の夜の夢のようだと。竹木者はついに滅びる。人いに風の前の塵に同じだと。長い長い平家物語。最初はこの言葉から始まっている。ですね。こういうところに日本人が何を考えていたか。最もこれは重要な作品の一つですね。こういった類のもの。万葉集でも平家物語。それから北条記も有名なものです。鎌倉時代。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。色で目に浮かぶ歌方湾は、月へ、初、結び、また生まれる。長くとどまりことはないというわけです。世の中にある人もその住処も同じだと。みんな次々と移り変わっていく。みんなあっても消える。またそこにまた新たな生まれる。また消えると。朝に死んで夕に生まれる習い。ね、朝に生まれですね、本来は。夕べに来る。朝に死んで夕べに、これ朝に死んでもまた夕べに生まれる別の人が。両方ありますけど、水の泡に似てやると。誰かが死んで、また夕べに誰か生まれると。次から次へと。知らず、生まれて死ぬ人、どこから来てどこへ行くのか。これはゴーガンという有名な作家もですね、絵の中に書き込んだ。人はどこから来てどこへ行くのかとかですね。それは聖書ははっきりそれを言っているということです。神様の特別なご意志があって、いわばミッションを持って私たちはみんな生まれてた。そして、それを信じて、神のところに帰って復活をする。信じたらすぐその時にも蘇った永遠の命をいただくんだと。こういうふうに日本の文学っていうものを見てもですね、全く将来がないわけです。こういうような文学っていうのは当時のたくさんの人たちの気持ちをいわば代弁して、こういう特別な能力をして書き綴るわけですね。こういった文学の背後にはたくさんの無数の人の日本人の無意識な気持ち、心情というものがあるわけです。それと全く違っているのが聖書の世界ですね。初めからですね、どんな闇と混沌があって荒涼と荒れ果てたものであっても光あれと言ったら光があるんだと。復活もそうなんです。復活をしたイエス様、これは光なんですね、まさに。私たちはただ信じるだけでイエス様こそは神と同じお方なんだと。復活された。死に打ち勝つがお方だ。と信じるのはですね、年齢に関係がないわけです。キャリアも関係ない。どんなところに水谷旅行に行っとか、どんな能力がある、ピアノが弾ける、歌が上手いとか、一切関係ない。 みんなだそのことを信じるかという、はい、信じますと。そういう単純なことだけで幼子のようにですね、お母さんこうだよって言ったら幼子は信じると。そのように信じるだけで、そのように全く違う。光あれと言ってくださって、その光をもらえる。それは命の光だって言うんですね。永遠の命っていうのは神様の命ということです。単に長い命ではない。日本人の平均の命は84歳も5歳もなってきた。長くなった。本当に幸いなのかと言われて、たった一人で過ごしている時に非常に多くなってきたわけです。することもない。使命もわからない。なんで生きているのか。わからなくして生きているのは、どこに本当の安らぐ喜びがあるだろうかと。これは日本人はますますそのことを言えば思い知らされてくるようになるわけです。ですね。たった一人になると。そこにですね、こういう神様の言葉が、そこにも投げかけられるんですよね。あなたは一人じゃないんだと。神様とキリストを信じたらいつも共に復活のキリストが共にいてくださるんだということをですね。そのことをただ受け入れたら、一人で本当に寂しくて生きていられないと思って、自らの命も絶つ人も非常に多いということ。毎日、前も言ったように、60人近くは今も死んでるわけです。そう、驚くべきことですよね。地震だ、災害だ、なんとかなんとか言うけども、今起こってる、たくさん毎日毎日。それもですね、その非常に多くの部分は、共にいてくれるものがおらないからです。愛を持って共にいてくれるもの。だから人間にそれを求めてもこれは難しいですね。しばしばそれは単に交際してるときに若い男性と女性が一緒になったらどんなに良いだろうかと思っても、結婚してみたらびっくりするいろんなことが起こってですね、たくさんの人たちがまあ離婚をするというけれども、それ逆は神様とのこと、神様と共におるなんてそんな全然いや欲しくない、ほとんどの日本人は思ってるはずですね。知らないんだから、正体。でも本当の神様を知ったら一番共にいてくださるお方だと。ずーっと共におるから嫌気がさすやいうことはなくて、まあ逆なんですよね。共にいればいるほど良さがわかると。そういうことになってる。これがまあ復活ということ。復活のイエス様であると。言い方、聖霊、その聖なる霊は風という意味なんですね、もともとは。聖なる風がいつも吹いているということです。私たちもこの世の目で見えるものばかりを見ていったら、だんだんその心の扉が開いておったのに閉まって、ひとたびですね、私たちも心を静めて、あるいはできならば自然の中に出る、あるいは良き賛美音楽を聴く、あるいは御言葉を黙想を覚えながら、あるいは心の中で思いながら祈るときには扉が開いてくると。そしてこの世の中にもですね、風が吹き渡っていると。その風によってですね、いわば様々な人たちが今まで生かされてきたわけです。私自身もお料理にですね、扉が閉まってしまいそうになるときがありますけれども、そういう折に今のようにするとまた再び開くと。もう50年以上もですね、です。で、この命の水が6月号で700回と。ということにな、まあ1年間、毎月必ずしても1年間でもまあ12ですからね、50年だとやって600号なわけです。前の太田さん、それから佐友さん、それから私と受け継いで、それもですね、復活のイエス様が支えて引っ張ってきてくれたということです。イエス様に支えられた人がまた協力をしてくださってきた。祈りによって霊的に支えてくださってきたと。ということですね。で、全ての人がそのようにここにあるようにイエス様の命をいただく。イエスこそは命なんだかと。他のものには本当の命はない。一時的には元気になったり、例えば何かで人から褒められた。一時的には元気になるように思うけど、そういうことはとても続かないということですね。 はい、それでまあこのように、単純なこと、生きていて私を信じる者は決して死なない、このことを信じるか、はい、信じますと言って、その復活の命を絶えずこれからもいただき、さらには周囲の人にもそれを知らせていきたいと願うわけですね。その私たちを、日々を祝福していただきたいと願います。はい、以上です。はい、それではお祈りをします。神様、復活されたキリスト様、あなたが今日このように多くの人たちを導き集め、共にあなたのこの御言葉を受け取ることができたことを感謝いたします。我々は様々な生活の中で難しい状態に直面をし、またそれは病気であったり災害であったり職業の問題であったり、様々な人からの周囲の圧迫いじめであったり、すべてに打ち勝つ力をここから求めれば与えられるという約束を本当に感謝する。どうかここにおられる方々もさらなる力を与えられ、そしてまた日本による無数のそうしたまだ本当の神様を知らない人たちが、この本当の神様とキリストも知って復活の命を与えられますように願います。イエス様の御名によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美をしましょう。新聖歌416番聖霊来たれりです。
Thank you.
中川陽子さんにお願いいたします。
天のお父様、今日こうしてイースター、イエス様がよみがえられたことを記念して、この場に多くの人があなたを思い集まることができました。一人一人をあなたがこうして呼び集めてくださり、また迎えてくださったことを思います。また今日こうして吉村さんより復活の素晴らしいメッセージを聞くことができありがとうございます。この世のすべてのことはイエス様抜きではすべて虚しく消えていきますけれども、イエス様は復活して私たちとこうして共にいてくださり、何があっても最後まで共にいてくださいます。私たちが間違ってもしばし罪に陥ることがあったとしても、あなたは必ず救い出してくださいます。その復活の約束、復活の愛をこうして伝えてくださり、本当に感謝いたします。私たちが生涯また永遠に主イエスキリスト様と共にいられる恵みを本当に感謝いたします。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。これで第2部を終わります。ありがとうございました。